仮想通貨情報局へようこそ。いつも学びに熱心なあなたに向けて、今日も膨大な情報の中から最も重要なインサイトを抽出でお届けします。いきなりなんですけど、ちょっと想像してみてほしいんですよ。
はい、何でしょ
政府の監視網をうまくくぐり抜けて、たった1年間でなんと約30兆円もの巨額の資金が飛び交っている国があるとしたら。
?30 兆円ですか。それはまたとんでもない額ですね。
そうなんですよ。目に見えないデジタル空間でそれだけのお金が動いているわけです。一国の国家予算にも匹敵するような巨大な富を前にして、さて政府はどう動くでしょうか。
なるほど。それは間違いなくただじゃおかないでしょうね。
ええ。ということで、今回私たちが解き明かしていくテーマはですね、2026年3月18日付のクリプトライフに掲載された記事、ベトナムにおける暗号資産の海外取引所制限と国内ライセンス制度の全貌です。
ああ、この記事ですね。これすごく重要ですよ。単にベトナムっていう一国の法律が変わったねっていう表面的なニュースじゃないんですよね。
と言いますと、
世界中の金融システムとか、私たちが今まで信じてきた国境のない仮想通貨っていう概念そのものを根本から覆しかねない、なんていうか、ものすごく巨大な地殻変動のサインかなと。
いや、まさにその通りだと思います。リスナーのあなたも驚くかもしれませんが、実はベトナムって世界の暗号資産普及指数で第4位にランクインするほどの超巨大なクリプト大国なんですよね。
ええ、本当にそうなんですよ。草の根レベルでの普及率が桁違いに高いんです。
ですよね。で、本日の私たちのミッションなんですが、そのベトナムがなぜ今になってバイナンスとかバイビットといった世界的な巨大海外取引所へのアクセスを遮断しようとしているのか、実質的な鎖国ともいえる極めて厳しい国内ライセンス制度へと急に舵を切ったわけですよ。
ええ、かなり思い切った方向転換でしたよね。
はい。その劇的な方向転換の裏にある本当の理由と、それが世界の暗号資産市場、そして他でもないリスナーのあなた自身の投資戦略にどう影響してくるのか、これを徹底的に紐解いていきたいと思います。
わかりました。ベトナムで今起きていることは間違いなく今後のグローバルな規制のテストケース、試金石になりますからね。しっかり見ていきましょう。
そうですね。じゃあまずは、なぜベトナム政府が今これほどまでに強硬な手段に出たのか、その背景にある、巨大すぎる数字と法律上のパラダイムシフトから見ていきたいんですが。
はい、先ほどの30兆円という数字ですね。
そうです。記事の中でチェーンアナリシスのデータが紹介されているんですけど、これがちょっと信じられない規模でして、ベトナムのユーザーは2025年6月までのわずか12ヶ月間でなんと2000億ドル、日本円にして約30兆円を超える暗号資産を取引しているんです。
いやー、30兆円って本当に恐ろしい数字ですよ。ベトナムの GDP から考えても国家経済の根幹を揺るがしかねない規模の資本じゃないですか。
ええ。
それが政府の全くコントロールが及ばない海外のプラットフォームで動いている。これは政府からすれば見過ごせるわけがないですよね。
そこで重要な転換点になったのが、2025年にベトナム国会がデジタル技術産業法の下で暗号資産を財産として法的に認定したことなんですよね。
ああ、あれは大きなステップでしたね。法定通貨として認めたわけではないんですよね。
そうなんです。法定通貨ではないんですけど、この法整備によって初めて政府が規制の網をかけるための確固たる法的根拠、いわば足場が完成したわけです。
なるほど。これまでは何ていうか、法的に存在しないグレーなものだったから手が出しにくかった。でも財産だと定義した瞬間に課税もできるし、取引のルールも強制できるようになる。すごく計算されたステップかなと。
ええ、でもここでちょっと素朴な疑問が湧くんですよ。
はい、何でしょう。
年間30兆円もの取引が海外の取引所を通じて自由に行われている。これって例えるなら、巨大で活気ある地下のナイトマーケットが育ちすぎてしまった状態ですよね。
いい例えですね。まさにそんな感じです。
で、普通政府がこういうコントロールできない市場を嫌がるなら、全面禁止にして市場ごと潰そうとするじゃないですか。過去の中国みたいに。
ああ、なるほど。でも実はそこが今回の最大のポイントなんですよ。
というと、
これよくある誤解なんですけど、ベトナム政府は仮想通貨を禁止したいわけじゃないんです。むしろ逆で、その巨大なエネルギーを自分たちの手のひらの上で転がしたいんですよね。
手のひらの上でですか？
ええ。彼らの真の狙いは資本の海外流出のストップと完全な監視体制の構築なんです。ロイターが入手した政府文書によるとですね、財務省はこれを 5年間のパイロットプログラムとして設計しているんですよ。
5年間のパイロットプログラム。
はい。AML、つまりマネーロンダリング対策という大義名分を掲げて、すべての取引とユーザーの身元を国内の監視下に置きたいんです。排除するんじゃなくて、公式な国営のショッピングモールみたいなものをドーンと作って、そこに全員を強制移転させようとしているんです。
なるほど。で、入り口で身分証を提示させて、すべての取引履歴を記録しようとしているわけですね。
その通りです。
いや、30兆円という莫大な富が、自分たちの課税権も捜査権も及ばないバイナンスのような海外の海を漂っている状態は、国家にとっては恐怖以外の何物でもないってことですね。
ええ、まさに恐怖でしょうね。
だからこそ高い壁を作って国内に囲い込もうとしていると。ではその壁が一体どれほど高くて、どうやって海外の巨人を締め出そうとしているのか、その具体的な制度設計のメカニズムを見ていきたいんですが。
はい、ここからがすごいですよ。
もう笑ってしまうくらい露骨なんですよね。
本当に容赦のない設計になっていますからね。特定のブロックチェーンの技術を規制するんじゃなくて、誰が取引所を運営できるかっていうビジネスの入り口を極端に狭くしているんです。
驚きましたよ。国内で認可を受けるための最低資本金、いわゆるチャーターキャピタルの要件が、なんと10兆ベトナムドンなんです。
10兆ドン。日本円で言うと？
約4億ドル。日本円で約600億円相当ですね。
600億円。いや、普通クリプトのスタートアップ企業なんて、ノートパソコン数台とエナジードリンク、それに革新的なアイディアから始まるものじゃないですか。
そうそう、ガレージからスタートみたいな世界ですよね。
なのにいきなり600億円の現金を用意しろというのは、もうスタートアップはお断りと宣言しているのと同じですよね。
全くその通りです。世界的な巨大取引所ならまだしも、新規参入のテック企業には絶対に不可能な数字ですよ。で、政府の周到さはそれだけじゃないんです。
ほう、まだあるんですか？
仮に海外の巨大資本が、じゃあ600億円出すよと言ってきた時のための防波堤もしっかり用意されています。
なるほど。どんなルールですか？
それが、外国資本の出資比率は 49% を上限とするという厳格なルールなんです。
ああ、なるほど。半分以下ってことですね。
そうです。つまり、バイナンスとかバイビットがどれだけお金を持っていても、ベトナム国内の取引所を単独で買収して支配することはできない。必ずベトナムの国内資本が過半数の 51% を握って、経営の実権とか取締外会の決定権を持たなければならない仕組みになっているんです。
どうやってでも海外勢に主導権を渡さないぞというものすごい執念を感じますね。
ええ、これどういう意味を持つんでしょうか？
つまりですね、海外の取引所は優れた取引エンジンとかセキュリティ技術を提供する単なるシステムプロバイダーに格下げされるということです。
下請けみたいになっちゃうわけですね。
で、利益の過半数と一番重要な顧客データはベトナム国内の企業が握り続ける。まさに市場インフラの主導権を国内資本に固定するための鉄壁の要塞ですよ。
鉄壁の要塞、まさにですね。そして、いや、本当に恐ろしいのはここからなんですよ。
え？まだ裏があるんですか？
はい。この記事には、その厳しい初期審査を通過した企業5社のリストが掲載されているんです。ちょっと読み上げますね。テックコムバンク系列、VP バンク系列、LP バンク系列、ビックス証券という証券会社、そして大手複合企業の3グループ。
おや？
お気づきでしょうか。5社中3社が、ベトナムの大手商業銀行の系列企業なんですよ。
いやー、見事なまでに既存の金融機関ばかりですね。
そうなんですよ。これって分散化とか非中央集権、誰にでも開かれた自由な金融を理念としていたはずのクリプトの世界を、結局は既存の巨大な銀行権力が丸呑みしてインフラを独占しようとしてるだけだと思いませんか？
まさにそこが核心ですよね。名目上は新しい暗号資産取引所のライセンス制度って言ってますけど、そのメカニズムを解剖すると、実態は金融インフラの実質的な国有化、あるいは既存の金融エリートによる寡占化に他ならないですよ。
銀行による寡占化ですよね。でもなんで政府はわざわざ銀行にやらせたがるんでしょうか？新しい産業なら新しいテック企業に任せた方がイノベーションが起きるはずじゃないですか？
それはですね、規制当局の立場になって考えてみるとよくわかります。
ほう、当局の立場で？
はい。 得体の知れない独立系のクリプト系スタートアップ企業を何十社も一から監視して回るのって当局からしたら悪夢なんですよ。
まあ確かに技術の進歩も早いですしね。
ええ、でもすでに中央銀行の厳しい規制に何十年も復習してきて、既存の法定通貨の AML システムを完璧に構築している大手銀行の傘下に取引所を置けばどうなるか。
あ、もう監視システムが出来上がっているわけですね。
そうです。政府は銀行のトップに一本電話を入れるだけで、誰がいくら仮想通貨を買ってどこに送金したか全てを瞬時に把握できるようになります。管理のしやすさが圧倒的に違うんですよ。
なるほどな。政府にとってはイノベーションよりも完璧な監視と統制が最優先なんですね。
ええ、そういうことです。
だからこその600億円という壁であり、銀行系列へのライセンス付与なのだと。政府が描いたこの巨大銀行による鉄壁の要塞という設計図は、権力側から見れば確かに完璧に思えます。
はい、紙の上では完璧ですよね。
でもちょっと待ってください。ここはデジタル空間、インターネットの世界じゃないですか。国境に物理的な壁を立てるのとはわけが違いますよね。
ええ、まさにそこがこの壮大な計画の最大のアキレス腱なんですよ。
記事によれば2026年3月にも最初のライセンス取引所が稼働する可能性があるとのことなんですが、技術的な実効性には大きな疑問符がつけられています。
実効性ですか？
はい、海外の取引所を国内法で禁止するのって、例えるなら上空を通り過ぎる雨雲に対して地元の騒音防止条例を適用して雷の音を止めようとするくらい無謀なことですよね。
ははは、面白い例えですね。でも本当にその通りです。
ブロックチェーンはベトナム国内にあるわけじゃなく、世界中に分散しているわけですし、ユーザーが VPN、 つまり仮想プライベートネットワークを使って IP アドレスを偽装すれば、その600億円の壁なんてまるで存在しないかのように通り抜けられちゃうんじゃないですか。
ええ、技術的には全くおっしゃる通りです。過去に中国が仮想通貨の全面禁止令を出した時も、結局ユーザーは VPN とか分散型取引所の DEX を使って地下に潜っただけで、取引自体を完全に根付すことはできなかったんですよ。
ですよね。
記事の著者であるマイカ・ジマーマン氏も鋭く指摘していますが、バイナンスなんかのグローバル取引所がこのローカルな規制に素直に従ってベトナムのユーザーを一斉にブロックしてくれるのかどうか。
確かに向こうからしたら大きな市場を失いたくないですもんね。
そうなんです。そしてユーザー自身がこれまで使っていた便利で流動性の高い海外取引所を捨ててまで、わざわざ不自由な国内取引所に移行するのか、ここが最大の不確定要素かなと。
もし移行しなかったらどうなるんでしょうか。
もし多くのユーザーが VPN を使って海外にとどまり続ければ、政府が鳴り物入りで作った公式な国内取引所は誰も客がいないガラガラの豪華なショッピングモールとなります。
箱物だけ立派で中身は空っぽみたいな。
ええ、しかもこれは単に過疎化するというだけの問題じゃないんです。利用するユーザーにとって致命的なデメリットを生み出すんですよね。それが流動性の低下です。
流動性、つまり売りたい時にすぐ売れて買いたい時に買えるかどうかの取引の活発さのことですね。
その通りです。
その流動性が低いと、リスナーのあなたのような一般の投資家にとって具体的にどんな悪影響があるのか、もう少し詳しく教えてもらえますか。
はい、バイナンスのようなグローバル市場なら、世界中の何千万という人が常に注文を出しているので、自分が買いたい価格で即座に取引が成立するじゃないですか。
ええ、あっという間ですよね。
でもベトナム国内のユーザーしか参加できない、しかも壁で隔離された取引所になると、参加者が少ないので注文の数自体が圧倒的に少なくなります。
ふむふむ。
するとどうなるか。あなたが少し多めにビットコインを売ろうとしただけで、買い手がいないため価格が一気に暴落してしまうスリッページという現象が頻発するんです。
うわあ、それは痛いですね。
さらに売りと買いの価格差であるスプレッドも大きく開きますし、取引所を運営する銀行が少なければ競争も起きないので、手数料も高止まりします。
なるほど。つまり寡占化された隔離市場では、個人投資家が常に損をする構造になってしまうんですね。
ええ、ユーザーからすれば本当に不利な環境です。
ユーザーからすれば、取引手数料は高いわ、価格は不利だわ、おまけに監視の目だけは厳しいわで、良いことなしですね。それならなおさら VPN を使って地下に潜ろうとするインセンティブが働いてしまう。
そうなってしまいますよね。
さらに記事では課税制度の未確定という時間爆弾にも触れられていましたよね。
ええ、そこも大きなポイントです。
政府は国内のライセンス取引所を通じた取引への具体的な課税の枠組みをまだ明確にしていないんですよ。
もしここで例えば利益の 30% や 40% を持っていかれるような高い税率が設定されたらどうなりますか？
高い壁の内側に入って不利な価格で取引させられた挙句、利益の半分近くを税金として没収される。それならどんなリスクを負ってでも完全に規制の枠外、つまりアンダーグラウンドで取引をしようとする人が続出するでしょうね。
皮肉な話ですね。資金の海外流出を防いで透明な管理下に置くために作った厳しい制度が逆にユーザーを完全にアングラな世界へと追いやる結果になりかねない。
ええ、まさにパラドックスです。
この5年間のパイロットプログラムはある意味で国家と個人のいたちごっこの壮大な実験場になるわけですね。
そうですね。稼働開始から数ヶ月の実際の取引量を見れば、政府の目論見が成功したのか、それとも空振りに終わったのか、はっきりと答えが出るはずですよ。
さて、ここまでベトナムという一国で進行している規制当局と暗号資産の激しい攻防について紐解いてきました。
はい。
しかし、これをお聞きのあなたはこう思っているかもしれません。私は日本に住んでいるし、グローバルに分散投資をしている。ベトナムの国内事情なんて私のポートフォリオに直接関係はあるの？と。
ああ、なるほど。そう思う方も多いでしょうね。
でも、ここからが今日一番お伝えしたい重要なポイントなんですよ。
ええ。これは決して遠いアジアの国の特殊なニュースで終わる話じゃないですからね。
そうなんです。記事のよくある誤解やレベル別アクションというセクションから浮かび上がってくるのは、これが世界的なトレンドの転換点だということです。
トレンドの転換点ですか？
はい。かつて各国の政府は仮想通貨を単純に禁止しようと欲求になっていました。でも今は違います。禁止できないなら既存の金融システムの枠組みの中に強制的に取り込んで、がんじがらめのルールの中で許可を与えようという方向に世界全体がシフトしているんです。
まさにその通りですね。ベトナムの動きはその取り込み戦略の最も極端で最も象徴的なモデルケースと言えます。
なるほど。
彼らがやろうとしている巨大な資本要件による寡占化と外資の締め出しは、他の国の規制当局にとっても非常に魅力的な前例になりうるんですよ。
ちょっと想像してみてください、リスナーのあなた。もしベトナムのこの戦略が成功したら、あなたが今便利だからといって利用している海外の取引所に、ある日突然あなたの住む国の政府がベトナムモデルを発動するかもしれないんです。
へえ、十分にあり得るシナリオです。
明日からこの国からのアクセスは違法です。国内のライセンスを持った銀行系列の取引所に資産を移してくださいと。その時あなたの資産は無事に引き出せるのか、あなたの投資戦略は今のまま維持できるのか。
実際に日本の投資家にとっても他人事じゃないんですよ。金融庁に未登録の海外取引所を利用することは、投資者保護の枠組みから完全に外れることを意味しますからね。
そうですよね。
もしその海外取引所がある日突然日本市場からの撤退を余儀なくされたり、ハッキングで破綻したりしても、日本の法律はあなたを一切守ってくれません。
さらに日本には暗号資産の利益が雑所得として分類されて、最大 55% という極めて高い税率が課されるという厳しい現実がすでに存在します。
そうなんです。ベトナムがこれから直面する規制と課税のバランスという問題は、実は日本を含む多くの国が現在進行形で抱えているジレンマそのものなんですよ。
本当にそうですね。暗号資産の世界は高度が法律であるコードイズローの時代から、現実世界の国家の法律と真っ向から衝突して妥協点を探るフェーズへと完全に移行したということですね。
へえ。私たちは今その歴史的な過渡期の最前線を目撃しているんだと思います。
ありがとうございます。では本日の深掘りを振り返ってみましょう。年間30兆円という途方もない地のに膨れ上がった仮想通貨市場、その巨大な富を海外に逃がすまいと、ベトナム政府は60億円という途方もない賞金の壁を築き、既存の巨大銀行にその管理を委ねるという実質的な国有化へと動きました。
はい、ものすごい壁でしたね。
しかし国境のないデジタル空間で VPN などの技術的な抜け穴を完全に塞ぎ切り、ユーザーを不自由な国内市場に縛り付けることができるのか、その実効性には大きな疑問符が残されています。
ええ、理念としての自由な分散型金融と現実としての国家による監視と統制、この2つの力がどう折り合いをつけるのか、この壮大な実験の結果からは目が離せませんね。
そうですね。ここで いつも学びに熱心なあなたに最後に一つ考えてみてほしいことがあります。
何でしょうか？
もしベトナムのこの強引な壁による囲い込み戦略が完璧に成功して、莫大な資金が地下に潜ることなく、すべて政府と銀行の監視下に収まったとしたらどうなるでしょう？
想像するとちょっと怖いですね。
おそらく世界中の他の中央銀行や政府もこぞってこのベトナムモデルのコピーを始めるはずです。そうなればサトシ・ナカモトが夢見た国境のない誰にも管理されない自由なお金という仮想通貨のオリジナルなビジョンは完全に息の根を止められるのかもしれません。
なるほど。技術の進化とそれを支配しようとする国家権力のせめぎ合いですね。
ええ。本当のサバイバルはこれからが本番です。詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。